エアリズムを着た感想を肌感覚で話しています。肌の感覚快適エアリズムライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第10章、峠を越えるシルクロード1。ある晩映画を見に行った。パキスタンに入ってからは初めてのことだった。バザールの中心から横丁を曲がって少し行ったところに映画館が2軒ある。私が早い夕食を済ませて出かけると、映画館の前にはすでにかなりの人がたむろしていた。しかしそれでも夜の会が始まるまでにまだ1時間以上あるという。辺りはもう暗くなっている。明るい街灯をつけるなどという贅沢はパキスタンといえども許されていないらしく、次第にたむろしている人々の顔が闇の中に溶けていくようになった。漆黒の世界に彼らが身につけている衣服の白がゆらゆらと揺れている。近くのジュース屋でコーラを飲んだ。店番の若者がいくつかの英単語を知っていたので、時間つぶしにウルドゥー語を習った。ワン、ツー、スリー、エクドーティン、フォー、ファイブ、シックス、チャル、パンチ、チェ。ヒンドゥー語とよく似ている。映画はホラー、怪奇物だった。私は安い方から2番目の席で見たが、それで料金は45円ほどだった。映画館の内部はかなり暗く、南京豆の殻が至るところに散乱しているのは、インドの映画館とよく似ていた。しかし、映画の内容は恐ろしくつまらなかった。インド映画の面白さに比べると数段落ちる。怪奇映画とはいえ、ロマン・ポランスキーほどのスマートさはない。かつて日本でオールドシネマとして見た、目玉のまっちゃんのジライヤが、えいっと韻を結ぶとガマが出てくる。あのたどたどしさの倍ほどもたもたした怪物が、やたらと出没するだけの映画だった。ストーリーといえば、賭博で金を吸ってしまった若者が、借金取りから逃げ回っているうちに、友人と共に化け物の住む洞窟に紛れ込んでしまい、そこに美女が絡んでのドタバタ大追跡が始まるという、わけのわからない代物で、退屈この上もない。フィルムは白黒だが、ところどころに色がつく。いわゆるパートカラーというやつだ。日本の古いピンク映画なら、男と女がベッドに倒れ込み、怪しげな行為に及ぶと、不意に間の抜けた音楽とともにカラーになるのが常だったが、セミヌードすら禁じられているパキスタンでは、当然のことながら色のつくのはベッドシーンではない。舞踊なのである。ハレムのようなところで女たちが踊り出すとカラーになる。 これはベッドシーンを撮るために仕方なくストーリーを入れているピンク映画と同じく、このダンスシーンを見せるためにストーリーがあるのではないかと思えるほど頻繁に出てくる。いや、ストーリーなどそっちのけで、ブガジャンジャーンと音楽が鳴り渡ると、突如、女たちが現れ、踊り狂い始める。そして、このシーンが始まると観客も乗ってきて、場内の空気が熱く揺れ始めるのだ。これはインドでも変わらぬ光景だった。それにしてもつまらない。パキスタンの映画好きは、わざわざアフガニスタンまで遠出して映画を見る、という嘘のような話をインドで聞いたことがあったが、それもありえないことではなかろうという気がしてくるほどつまらなかった。かなり前までは、パキスタンでもインドの映画を見ることができたが、両国の関係が悪化してからは全く入ってこなくなった。しかし、だからといって水準の低いパキスタンの映画だけでは我慢できない。そこでパキスタンの映画好きは、インド映画を見るためにアフガニスタンに行くようになった、というのだ。退屈なので、目はどうしても画面以外のところに行ってしまう。観客はほとんどが男だ。バザールですらあまり女の姿を見かけないくらいだから、当然のことなのだろう。場内には半ズボン姿の警察官が、意味もなくうろついている。その時は、顔を聞かして映画館に入り、ただで映画を見ているのだろう、などと思ったが、彼らも無意味に入っていたわけではなかったのだ。あまりのつまらなさに、とうとう我慢できなくなり、途中だが帰ることにした。他の観客の邪魔にならぬよう、腰をかがめて小走りに前を通り過ぎ、外に出た。映画館から出るとき、もぎり嬢ならぬもぎり男が何か叫んだようだった。もうお帰りですか？とでも言っているのだろう。もうお帰りになりたいんです、と日本語でつぶやきながら、私は暗い夜道を急いだ。50〜60メートルも行ったろうか。誰かが後ろから追いすがってくるような気配がしたと思うや、棒のようなもので腰をしたたか殴られた。声を上げる暇もなく、両腕を二人の男に取られた。そして一人の男が回り込んできて、私の目の前に立ちはだかった。彼らはカーキ色の制服を着た警察官だった。私は恐怖に襲われた。不意だったこともある。痛かったこともある。だが、本当に恐ろしかったのは、彼らが物も言わず殴りつけ、連行しようとしている理由が全くわからないことによっていた。一体俺がどうしたというのだ。 泥棒をしたか、人でも殺したか、スパイだとでも言うのか。なぜなんだ。しばらくしてやっと声が出てきた。しかし彼らは英語が通じないのか、そのまま黙って私を引きずっていこうとする。このまま警察署などに連行されたらどんなことになるかわからない。とっさにそう思った私は大声で叫び始めた。その声にヤジ馬が大勢集まってきた。英語の喋れる人はいませんか？私は必死に尋ねた。しかし、それに答えてくれる人は誰もいない。その間にも警官はじりじりと連行していこうとする。私は絶望的な気分になってきた。異国の暗い夜道で、理由もわからないままどこかに連れて行かれようとしている。どうしたらいいのかわからなかった。と、幸いにも、映画を見る前にコーラを飲んだジュース屋から、ウルドゥー語を習った店番の若者が歩いてくるではないか。私は大声で彼を呼び寄せ、警官たちがどうしてこんなことをしようとしているのか、通訳してくれと頼んだ。ジュース屋の若者は警官たちと言葉を交わし始めた。しばらくするうちに事情は飲み込めたらしいが、若者の乏しい英語の語彙では、私にうまく説明できないようだった。若者は私に説明することを諦め、逆に警官に何事かを説明し始めた。多分、私が日本から来た旅行者だということを伝えてくれたのだろう。警官たちに、おや？という表情が現れてきた。若者が私に向かって英単語を連発し始めた。ピクチャー、クローズ。ピクチャー、クローズ。私には意味がわからない。首を振ると、今度は盛んに、ボム、ボム、と言い出した。ボム、ボム。そうか、ボムか。私が叫ぶと、若者も大きくうなずいた。そうか、なるほど。爆弾が理由だったのか。一挙に事態が理解できてきた。私は警官に手を離してもらい、大きく手を挙げ、身体検査をしてみろというジェスチャーをした。一人が調べたが、胸から吊るした小さな革袋からは、日本のパスポートしか出てこない。おかしいな、という顔つきになってきた。別の一人が映画館に走り、 しばらくして館内で捜索していたらしい数人と戻ってきた。何もなかったという意味のことが告げられたようだった。ますますこんなはずではなかったのにという顔になってきた。彼らは私を爆弾男と間違えたのだ。映画館の中に時限爆弾を仕掛けたと思ったのだ。最近パキスタンでは反政府のテロが頻発し、とりわけ映画館での爆発事件が多く起きていた。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原果耶、小関裕太、榎木隆明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原果耶です。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
TBS ラジオ公演渡辺宙明メモリアルコンサート、出演は串田明、中川翔子、堀江光子、モジョ、渡辺俊幸。10月1日日曜日、東京文化会館で開催します。詳しくは共同東京 0570-550-799 まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。